年で6回目ですかね、フォートムチャペルに来させていただいて、まあ、三教会の相談当館ですので、順繰り回ってきますと、まあ、毎年来させていただくことになるんですが、今年も皆さんとご一緒に礼拝できる恵みを感謝したいと思います。もうすでに祈祷会に参加されている方は聞かれていると思うんですけれども、まあ、昭和先生、私言わないでおこうと思ってたんですが、昭和先生いえいえって言うんですよね。フォートムチャペルの方々との交わりもあるので、ぜひ言いなさいということでしたので、まあ、発表という形で、まあ、こんな高いところから申し訳ないですが、私3月でですね、向島を辞することになりました。4月からはですね、神奈川県のジェカというグループの二宮山西キリスト教会というところで奉仕をさせていただくように今回導かれました。フォートムチャペルには本当に子どもたちのキャンプでもそうですし、また三教会の研修会もそうですし、また本当によく、そんなに足しげくではないですけれども来させていただいて、また皆さんと交わりをいただいて得たことを本当に心から感謝しております。まあ、無国にしばらく向島の教会になりますので、またどうぞ祈りに覚えてくださって、ふさわしい後任者が与えられるようにお祈りくださればと思いますし、また本当にこれまでの長い、お祈りと、また励ましと、いろんなご指導本当に感謝したいと思っております。ありがとうございました。まあ、それで終わってしまったのでこれで帰ればいいんですけど、ですのであんまり嫌だなと思っていたんですが、今日は、ご一緒にですね、今読んでいただいたパウロのお言葉から学びたいと思っております。前のですね、うちの教会で実は講談交換で、説教させていただいた時にですね、終わった後にですね、まあ、宇治教会の年配の方々が座っておられるところに、まあ、誘われまして、そして座らせていただいた時にですね、ある一人の方がニコって笑いながらですね、毎年一回厳しいメッセージを聞くっていいですねって言われるんですよね。厳しいメッセージって何ですかって聞いたらですね、山木先生の厳しいメッセージ聞けたって言われて、で私今回放送のチャペルとですねメッセージするときに、もうこれは厳しいところはやめようと実は思ったりもしたわけでありますが、でも今日私たちがこのパウロさんのパウロ先生の御言葉を聞こうと思うときに、さてさて私たちはどういう生き方をしているだろうか、またどこに向かっているだろうかということを改めて教えられる箇所ではないかなと思うんですよね。皆さん、パウロという方についてはよくご存知の方もいらっしゃると思います。私も個人的には大好きで、まあ、英語の名前をつけるときにポール・マキにすると笑いの声がありますから、あえてデイビッドってつけますけれども、本当はポール・マキでいたいというふうに思うぐらい私はポールを尊敬してるんですよね。そして自分もそういう生涯を送れたらいいなということを常々思っているわけでありますけれども、この異邦人の使徒として召され、そして初代教会において本当に目覚ましい働きをしたパウロ、皆さんご存知だと思います。でもその中でも決して不死身の人ではありませんでした。人間であるわけです。そして彼は地上の生涯を閉じる、そういう時を迎えている中で、実は今日の言葉を語っているんだということであります。彼はこの自分の生涯を閉じる、そのことを意識した時に、自分が子供のようにして愛した、可愛がってきた弟子の手元に対して今日の言葉を語るんです。で、私たちは今日のこのパウロの言葉から3つのことを特に学ばせていただきたいなと思うんです。まず1つ目のことでありますが、それはイエス・キリストというお方の素晴らしい福音を知るときに、その素晴らしさが分かるときに、私たちは自らが捧げていこうというものに変えられていくんだということであります。お読みいただきませんでしたけれども、今日の箇所の少し前の4章の1節から5節のところでは何が書いてあるかというと、このパウロはテモテに対して彼が伝道者として一体どこに立っていくべきなのかということを改めて語っていきます。まあ、この4章はもう本当に最後の遺言のようなところでありますから、パウロにとってみたらこれだけは伝えておきたいという言葉がここに記されている中で、その1節から5節のところでは神様の御言葉に立ち続けなさいということを語っているのであります。 おそらくこの言葉はパウロ自身の伝道者としての生活の中から生まれてきた確信であったのではないかなと思うんですね。皆さん、私たちは使徒の働きの中でパウロが宣教者として、この異邦人の宣教師として立てられていく中で、その働きは決して楽なものではなかったということを教えられます。反対する人たちが常に起こされてきます。そしてまたパウロが教えたならば、その教えをひっくり返すような人たちが、自称クリスチャンというような人たちが、自称教師というような人たちがやってきて、そしてパウロに何の権威があるんだろうか、パウロは一体誰だろうか、彼の言っている教えよりも私たちの方が権威があるんだと言って、彼のそのパウロの語ったメッセージとは違うメッセージを語っていくというようなことが起こりました。石を投げられ、またはカゴに乗せられて逃がされていくような、そんな伝道者として華々しさの一方で惨めと思うような、そんな歩みが彼の人生の中にあったことを私たちは教えられるのではないでしょうか。でも彼がそのような中でどこに一体立ち続けたんでしょうかという、後ろ指を刺されるとか、石が飛んでくるとか、命が狙われるとか、普通そんなことを考えたら私たちはこう考えるでしょう。もうこの働きにはついていられない、自分の命の方が大切だ、そんな風に考えやすいものでしょう。でもパウロはそうじゃなかったんです。彼はどのような厳しい状況の中に自分自身が置かれたとしても、でも彼は決して自分が召されたという召しに疑いを持ちませんでした。自分が伝道者として立てられているということに対して何一つ彼は心を引くなんていうことをしなかったんです。それどころか彼はむしろここに立たされたということ、ここに召されたということ、いや彼は自分の人生を思い出しているでしょう。自分はかつてはイエス・キリストを迫害するものだったんだ、イエス・キリストを攻撃するものだったんだって、そんな私があのダマスコの途上でサウロサウロなぜ私を迫害するのかと、あの声を聞いて、そして目がしばらく見えなくなる中でイエス様との個人的なこの対話というものがなされていく中で、彼の目がこの鱗のようなものが落ちて開かれていくときに、そうだ、このお方こそ、このお方はキリストなんだ、このお方は私の王なんだ、私が仕えるべき主なんだ、そしてそのお方はアナニアを通して、あなたを私は異邦人の宣教者として召しているんだって、そんなメッセージを聞いたときに、彼はそこに立ち続けて、どんな苦しい中にあっても宣教の技を進めていった。そしてその自分の生涯をいよいよ閉じようとするときに、パウロはテモテに伝えたんです。どんなに苦しいことが起こったとしても、どんなに反対されるようなことが起こったとしても、どんなに命がけだと思うような危険な状況に陥ったとしても、でもあなたはこの神の御言葉に立って、この神様の御言葉をしっかり握って、自分の働きを、伝道者としての働きを全うしていくんですよって。そしてそれを言い切った後で、6節以降今日読んでいただいたところですが、パウロは自分の生涯をもう一度過去、現在、未来という観点から語っているんであります。で、今日お読みしていただいた6節のところ見ていきたいんですが、ここにはまさに彼の現在ということが記されていたと思うんですね。先ほど申しましたように、この時期というのはもうパウロは処刑されるんだということを感じ取っていた時期であります。しばらくこの牢獄に入れられて軟禁され、まあ牢獄というよりは軟禁されるような場所にこう置かれて、外との交わりというものがなかなかできない中で、でもそのパウロを訪ねて多くの人たちがパウロのところにやってきて、パウロから福音を聞くというような、そんな生活をしていましたけれども、もうそれもいよいよ終わりの時だ。だから彼はここで何て言ってるんですかっていうと、注ぎの供え物になるんだ、そんなことを自分のこの終わりに向かってその言葉で表現をしているわけですよね。 皆さん聖書を読んでまいりますと、皆さんコンピューターのような方もいらっしゃるかもしれませんから、注ぎの供え物って聞いて、あ、何章何節にも出てきますねっていう方もいらっしゃるでしょうが、実はこの注ぎの供え物っていう言葉は新約聖書の中で、旧約聖書と新約聖書の中で調べていくときにたった2箇所しか出てきません。旧約聖書の中には注ぎの捧げ物ですねっていうような表現はいくつか出てまいりますけれども、この注ぎの供え物っていうのは、まあ、2箇所だけ新約の中にしか出てこないんですが、この言葉が意味しているのは何でしょう。それは私は自分を神様に捧げていきます、捧げる時がやってきたんですということを意味していたのではないかと思うんですね。パウロは罪を犯したんでしょうか。パウロはこの十字架にかけられていくような何か犯罪を犯して、そして十字架につけられたんでしょうか。そうではないですよね。彼が十字架につけられていく唯一の理由は何かっていうと、それは彼がイエス・キリストという方を述べ伝えたからだと言います。パウロは自分の死を思うときに一体どんな思いを持ったでしょうか。こんな死に方するぐらいだったならばイエス様は伝えない方が良かったって、そんな風に後悔しながらその死を迎えていたでしょうか。もしイエス様を迫害しないで、イエス様を伝えないでイエス様を迫害する方にいたら、きっと自分はいろんな意味でたくさんのものを得られたかもしれない、そんな風に思いながらこの時を迎えていたでしょうか。私はそう思わないんですね。この今私は注ぎの供え物になっていくんだという表現の中に、彼がこの自分の人生を振り返って、自分の伝道者としての人生を振り返っていった時に、私はやるべきことをやったんだという思いを持って彼はこのように言っているんだと思うんです。私はこの人生を振り返る時に 100% のものを持って、自分に与えられたものを持って神様の前に捧げ切った人生を今ここで迎えて、そして人生を閉じようとしているんだ、そんな風に思っていたのではないでしょうかね。皆さん、死ぬということはないにしても、私たちがイエス様を信じたり、またイエス様の働きに加わろうとしていくときに、一体どんなことが起こってくるかというと、犠牲にしなければいけないようなものっていうのが結構出てきますよね。例えば皆さん、奉仕するためには私たちは時間を捧げなければいけません。またある場合には自分の持ち物をそこに捧げるということも出てくるでしょう。またある人は自分の人生そのものを神様に捧げていきますというふうな決心を持って実際にそれをしていく人たちもいるわけですよね。もったいない、それは自分のものなんだから、自分が自由に使えるんだから、自分がもっと自分の心を楽しませるために用いることができるんだから、このものを捧げるなんていうことはありえないでしょう。もしそんなふうな思いを持って捧げていたとしたら、本当にそこには後悔する気持ちが生まれてくるでしょうし、100捧げられるかって言ったら 90% なら捧げられるけども 10% は自分のものにしておきたいって、そんな思いが出てくるんじゃないでしょうかね。私は以前というか学生の時に通っていた福音住教会のある信徒の人と、まあ、一緒に車に乗って奉仕先に出かける機会がありました。いつも私はその時のことを心に留めるんですけれども、その人っていうのは、まあ、救われたばかりの方だったというのもあるんですけれども、本当にいつもニコニコしてました。でひょんなことからこう献金の話になったんですね。でその方がニコニコしながら私におっしゃるんですよね。今日献金の時に財布の中見たら1万円札しかなかったんですよねって。で私はそれ聞いた時に、私だったらどうするだろうとまず考えました。その時の自分ですよ。多分私だったらですね、会計さんのところに行ってですね、すいません了解してくださいって言うだろうなと、間違いない。 そして了解してもらった中から今日捧げるべきものを捧げようっていう、そんな風に考えだろうと私は思ってた。そしてその人そういう風に言うんじゃないかってどこか思っていた。そしたらその人がですね言ったんですよ。この1万円札捧げたら今週はお昼も食べれないしお小遣いもなくなっちゃうし、もうきついなと思うんですけど、でも捧げちゃうんですよねって満面の意味で言われました。私はその時に恥ずかしいと思ったんです。自分この人と一緒にいることが、私は会計さんのところに行って崩してもらう、でもこの人はもちろんそれは自分が用意してなかったということも踏まえてなんですよ、その人がね。でもその与えられているものの中からそれが全てだっていうものであっても、それを捧げ切っても決して自分は悔いることがないって、これが 100% の捧げる気持ちだって、私はその学生時代のその人の姿を見て本当に教えられたように思うんですよね。皆さん、パウロは一体なぜ捧げ切ることができたか分かりますか。パウロが自分の人生、自分の持っているものを、その全てを捧げ切っても良いと思えるようになった、その原因がどこにあるか分かりますか。同じパウロが書いたあのローマ人への手紙の中の12章の一節を皆さん見ていただくと、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ってここでも捧げるっていう言葉を使っていますが、その捧げるという言葉の前にそういうわけですからってパウロ言ったんです。そういうわけってどんなわけですか。で、私たちはそれを調べようと思ってローマ書を見てまいりますと、12章の1節の前、11章までの間にパウロは何を語っているかというと、1章からずっと私たちがイエス様にあってどのようなものになったのかっていう、イエス様が私たちの身代わりとして十字架にかかって死んでくださったということは一体どういう意味なのかということ、私たちがそのイエス様の命に預かったということは今どういう立場になったのかということ、彼は本当に丁寧に少しずつですけれども、この私たちに与えられている福音ということを1章から11章にかけてずっと語っていくんですよ。あなたのためにイエス・キリストは十字架をかけて死んでくださった。いや、私たちを見た時にそんなにもイエス様に愛されるべきものでしょうかと、イエス様が私っていうものの存在を知り、私というものの心を見、私ということの行いを見ている時に、なぜそんなイエス様が私のために命さえも捨てるなんていう決断をしてくださったんだろうか。神の御心だから、だから神の御心だから仕方なくって、そういうことではないでしょう。私たちがイエス様のその命の代償になるにはふさわしくないものであったとしても、イエス様はその私たちのために何をしてくださったかって言ったら、それはご自分を捧げてくださったんですよ。持ってるものの中で命っていうもう他のものに変えることのができないものを持って私たちを愛してくださったんですよ。そしてそのイエス様に私たちが仕えていきましょうって言った時に、さあイエス様に愛に応えていきましょうって言った時に、どのような捧げ方を、どのような使い方をしますか。私これも私が献身する時に思わされたことでした。私は牧師になろうなんて本当に救われた時には思いません、思いもしませんでした、というかなりたくなかったっていうのが正直なとこですよ。自分の教会の牧師先生見てても、ああ大変そうだなって。そして私の家は未信者の家庭ですから、牧師に対してキリスト教に対してあまりいいことを言う人は誰一人いないですね。むしろこのクリスチャーになったということのゆえに、あんた大丈夫かみたいなですね、もう親族が集まった時には牧師はないよなみたいなことをもう常に言われてました。でも私があるキャンプに参加して、そしてそこで私はイエス様のことを愛していないということがはっきり分かった。 イエス様が私を愛してくださったほどに、命をかけてくださったほどに、私は命がけでイエス様を愛そうとは思っていないっていう現実を知らされた時に、私はそこで本当に悔い改めて、イエス様、あなたが召されるならば、あなたがいいよと言ってくださるなら、私は今までいろんなことを考えてましたけど、あなたの前に私の人生捧げますって、そういう決断した。でも家族には言えなかった、言おうと思わなかった、黙って献身しようと思ってたんですけども、神様不思議ですよね。ある時に父と母がいるところで一緒に3人で食事していた時に、私の様子が変なのに母が気づいちゃったんでしょうね。あんた、あの言葉忘れられないですよ、あんたまさか牧師になろうなんて思っていないわよねって言われたんですよね。でも私はもうその前の行った週のキャンプで決心していましたから、神様これここで言わなかったら嘘になりますよねと。でなかなかでも言えなかったんですよね。でも口ごもっていた時に母の目から涙が出てくるわけですよ。あんたを牧師にするために大学に行かせたわけじゃないんだとかって出てくるわけですよ。父親はですね、もう酒の勢いに任せてものすごい汚いことを私にかけてきて、もう感動だみたいな、来期の学費は払えないと思えみたいな、二度とうちの式をまたぐなみたいなですね、7年間妻と喋らなかったですよ私。でも私はその時に、ああやっぱり父も母も悲しませるものだったならば、やめようって思ってるんだったら、おそらく献身することはなかったでしょう。でも私を愛してくださって、私のために命さえも惜しまずに与えてくださった方がいるのに、私はその人を愛せません、命は捧げません、これだけのものなら、私の持ってる 30% なら、私の持ってる 50% ならお返しすることはできたとしても、でも全部はできませんということは私はできなかったんですね。アメリカの有名な伝道者に D.L. ムーディーって、皆さんムーディーって知ってるでしょ、聞いたことがあるでしょ。あのムーディーも同じような経験をした人でした。彼は神の迫りを感じた時に献金皿が回ってきたんです。その時は皿だったんです。そして彼はその時に何をしたかというと、紙切れを持って、そして D.L. ムーディーと自分の名前を書いたものをパンと置いたんです。それはお金がなかったからそうしたんじゃないんです。彼は神様の愛に応えるために自分の名前を書いた紙を捧げて、私の全てを、私の持っているものを、私の生涯をあなたにお捧げしますと、そのように彼はそこで表明してたんですね。私は献身というのは限られた人のするものだって聞くと、そうじゃないでしょうと思う。だってそうですよね。イエス様は、私牧師をやってるから、私は小田先生や他の牧師先生たちのためだけに死なれたんじゃないんです。全ての人のために死なれたということは、この今放送のチャペルにいらっしゃる回収のお一人お一人のためにもイエス様は命を捧げてくださったんです。父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのです、テテレスタイ完了したんだって、あなたのその罪はこの私の命によって、私の十字架によって解決済みなんだって言ってくださったお方がいらっしゃるんです。で私たちはそのことを学びながら、知りながら、メッセージを聞きながら、私たちはどうその十字架にお答えしていこうかって言った時に、その十字架の意味が本当に私たちの中で分かる時に、目が開かれる時に、私たちは私を捧げますと導かれていくのではないかなと思うんですね。さあ、二つ目のことでありますが、それは神様の栄冠を目指して知り続けていきましょうということなんですね。七節のところでありますけれども、ここでパウロは自分の過去のことを振り返りました。パウロ言うんです。私は勇敢に戦った。そしてあるべき道のりを走り終え、信仰を守り通したんだと言っているんですね。このテモテの前にフィリピの手紙っていうのは、実はパウロが書いています。でフィリピの手紙の3章の14節と10あごめんなさい3章の13節と14節のところを見ると、ここではこう書いたんです。兄弟たちよ、私は 自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。現在形ですね。走っている、今も私は走り続けている。でその数年後に書かれたこのテモテの手紙においては何て書いてあるのかっていうと、私は走り終えたと言っているわけですよね。信仰を守り通した、そんな風にも彼は言っています。私は信仰を最後まで貫き通したんですよ。そんな風に彼が言っているのかというよりは、むしろここで彼が走り終えようとしている、走り終えたと言おうとしたその内容は何かというと、自分に委ねられた神様のお言葉、その福音を偽りの教師たちからと戦いながら最後までその真理を守り通したんだということをここで彼は言っているんですよね。皆さん、パウロが戦ってきた戦いはもうパウロの時代で全部完結したんでしょうか、終わったんでしょうか。いえ、実は今私たちが生きているこの時代にあっても戦いっていうものは常に起こってきていることを皆さんご存知だと思いますね。私が取っている新聞は京都新聞ではないんですが、京都新聞の方がいらっしゃるので京都新聞取ろうという気持ちもあるんですけど、でもちょっと他の新聞を取っています。それはなぜかっていうと、その新聞の夕刊のところにですね、あるコラム欄があるんですけども、そこに一人の社会学者がですね、キリスト教についてこう書いているコメントっていうのがあって、私も妻もですね、そのコメントを読むたびにですね、この人は教会を迫害したいのか、クリスチャンを本当にこう落とし入れたいのかわからないけども、なんかキリスト教に対する本って結構その方の名前で出されている本が、ね、書店に行くとあるんですよね。ですから、あ、この人クリスチャンなのかなと思っていたらですね、その書かれてあるコメントはですね、もう福音派を小馬鹿にするような内容であったりとか、聖書の中に書いてあることはそんなのはまやかしだとか書いてあってですね、もう私読むたびにカッカッてこうしてくるわけですよね。このまま切れないようにっていつも思うわけですけども、妻もですね、それを見つけるたびに私高まってきてね、こんなことこう書いてあったよって言って、またそれ読むと私カーってなってくるわけでありますけれども、一般紙ですよね。そしておそらく会社勤めの方々がその新聞を読んでおられると思うと、本当にこう男性、まあ女性もそうですけど、とりあえずその新聞に目を通す中でコラムにだって必ず目を通していくんだろうなと思うんですけど、本当にそれだけもし信じてたとしたら、それをもって教会だ、キリスト教だ、クリスチャンだってしてみたら、おそらく多くの誤解を与えてしまうんじゃないかなっていう、そんなコラムが書かれてあるんですよね。これはほんの一端ですよ。皆さん、今メディアを通してもそうですね、新聞や本やそういうものを通してもそうです。時にラジオなんかでもこのキリスト教のことについて語られているけれども、でもそこで私たちが聞いていることとは明らかに違うような言葉というものを私たちが見るときに、私たちも今惑わしの時代の中にいるわけですよね。そしてこれはイエス様が言われた終わりの時代の印でもあるんですよ。なんて書いてありますか。偽預言者がたくさん出てくる時がやってくるんですよってイエス様は言われたんです。私こそメシアだっていうものがいっぱい出てくるんですよって、私最近も異端の働きとかそういうのをちょっと学んだ時に、本当に巧妙に異端の人たちがいろんなところで雑誌、チラシを入れたりですね、そしてまた街頭に立っている人たちもいますけれども、自分たちはクリスチャンなんです、自分たちはキリスト教なんです、聖書っていうのは大事ですって言いながら、内容を聞いていると全然違うようなことを語っているという場面たくさんありますよね。今この程度で終わりじゃないんです。この後に何が起こってくるかって言ったら、世の終わりになったらもっともっと増えてくるんですよ。そして私たちはその中で 私たちが聞いてきたこと、私たちが信じてきたこと、私たちが握っていることが本当なのかどうかっていうことを試される時代が来るんですよ。ふるいにかけられてくるんですよ。さあ、私たちは一体どうしたらその中に立ち続けることができるでしょうか。でも私たちがその真理の御言葉に、ここに語ってあることに、私たちが本当に信仰を持って従って、主よ、あなたの御言葉に従いますという信仰を持ち続けていくということが必要なんですよ。コリントの手紙の中でパウロは言いました。立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいって。私は正田先生が卒業した進学校の卒業生の中に、今ユダヤ教になってしまった人がいるっていう話を聞いたり、もう牧師を辞めてしまって、今は全くキリスト教信仰とはかけ離れた生活をしているという人がいる。進学校ですよ。でもそういう人たちがいるんです。私、正田先生と二人でニコニコ話してた時にね、ある先生が近寄ってきて質問されて、僕が質問されたんじゃないんですわかりますねそしたら質問された方がですね、答えられなかったんですね。私は隣で見てて、よかった自分じゃなくてって思ったんですけどもその時にね、その教師の先生に言われましたよ。御言葉に私たちが立てないっていうことは、あなたたちだって将来どうなるかわからないんだぞって、ある意味脅しのような言葉に私は聞こえたけど、でもその時に私は心で思ったんですよ。あ、そうだって、この御言葉に立っていかなかったら、この神様のお言葉に立ち続けていかなかったら、私たちがその先に用意されているもの、神様が私たちに与えるって言っておられるものですらも疑わしくなっていくんじゃないでしょうか。今日実はタイトル、フィニッシュウェルっていうタイトルをつけようと思ったんです。でもなんかアメリカかぶれしてて嫌だなって言われるのが嫌だったので日本語にしましたでも皆さん、フィニッシュウェルっていう言葉があった時にどんな意味ですか。よく終わるとか、堕落しないで最後まで忠実に走り終えるとか、そんな意味を持った言葉ですけれども、私たちがいろいろな働き、いろいろな誘惑、いろいろな私たちを惑わせようとする中で、どうやって私たちは自分の生涯を良いように終わらせることができるでしょうか。パウロはさっき読んだフィリピの手紙の中で私たちにヒントを与えているんです。それは私たちがひたすらイエス・キリスト様だけを見上げて、その方に向かって走っていくっていうことですよ、ということですよね。パウロは石が飛んできたかもしれない、批判する言葉が飛んできたかもしれない、ある人はパウロの前に立ちはだかって、私を倒してからじゃなかったら通さないぞと言われるような、そんな経験をたくさんしたかもしれない。パウロはそこで立ち止まって、そうかそうかとその声に耳を傾けることしませんでしたね。石が飛んできた時にですね、今日子供たちでね、一緒にゲームをやりましたけれども、ボール飛んできて、石が飛んできた、それキャッチして相手に投げ返したかというと投げ返さないんですよ。石が飛んできたとしても、その石が飛んできたところへキャーって飛んでいくのを見て、彼は前に進んでいったんですよ。つまり何が自分の状況の中で起こってきたとしても、困難な状況が起こってきた時にも、彼はそこで立ち止まらないで前を見て、そのゴールを見て、そこに向かって彼は走り続けていったんだということではないでしょうか。彼は自分に用意されている神様の栄冠がどれだけ素晴らしいかということをよく知っていた人でしょう。それをいただけるんだ、それが用意されてるんだ、そこに彼の思いがいって、彼は一心不乱にそこに向かって走り続けたっていうことなんですよね。時々いろんな相談を受ける中で、大切だなという、まあ皆さんも正田先生にご相談されることがあると思いますけれど、祈っても祈っても解決されないんですよ、先生祈られたのになんで進めないんでしょうねってこう言われるような場面っていうのを私も何度も経験します。 でも祈っていきましょう。でもそこに神様の御手があるし、神様のご計画があるし、今はそうかもしれないけど、その先に用意されているものがあるから一緒に行きましょうねって、まあ大体牧師ってそんなことを言うでしょう。でもある人はやっぱり自分のその置かれた状況の中にそれを見てしまって、見続けてしまって、それを私たち走っていくときにどうですか。どこか一点だけ見ていて走れるかっていうと、もちろんそれがずっと先にあるものだったらいいんです、ゴールだったらいいんですよ。でも自分が走っていく中でちょっと見つけてしまったそのものにずっと目を離せないで、それだけを見ていたとしたら、私たちは走るのをやめなきゃいけないんですよ。そして離れていこうと思ってもそこから目が離れませんから、こうやってずっと見ながらって言ったら、どんな走り方をしてるかって言ったら、全身全霊で走るなんていうことをしないんです。あるマラソン選手は走ってる最中に靴が脱げました。そしてその靴を拾って走ってしまったがゆえに、ちょっと成績が落ちてしまったことがある。ある人は水を取り忘れました。だからその水を取らなきゃと思って戻ったことによって、ゴールするタイムが遅れてしまったなんていうことをよく聞くときに、もし私たちがそれを見たとしても、それが自分の心に留まったとしても、もし私たちがそこに寄り道してしまったならば、私たちは走り切ることができないって言うんですよ。皆さん、私たちの信仰のレースの中で、今走っているということの中で、私たちの歩みを止めてしまっているものがありますか。そこに心がとどまってしまって、私は前に全力に行けないんですよっていう人がいらっしゃるでしょうか。たとえ全力でなかったとしても、皆さん、一歩私たちがそこから目を離して前に進むならば、景色は変わってくるんですね。また一歩進めていくならば、また景色が変わっていくんですよね。一歩一歩一歩って進んでいく、その一歩一歩の先に何があるかっていうと、そこにはゴールが用意されているんです。私たちが向かうべきところは、この途中でとどまることではなくて、ゴールを目指してそれこそ走っていくということではないのでしょうか。さあ、最後に3つ目のことを見て終わりたいと思いますが、それは私たちのために用意されている義の栄冠は何かということであります。皆さん、繰り返すようですけれども、私たちの信仰のレースのその最後には素晴らしいものが用意されているということを私たちは覚えなければなりません。パウロは8節で言いました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。他の日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。皆さん、義の栄冠が用意されているって言うんですが、この義の栄冠ってどんな意味ですかと、ある人は調べられるでしょう。まあ、私はこれは永遠の命を指している言葉だと思っているわけですけれども、永遠の命が私たちのために備えられて与えられるんですよね。もちろん今私たちはイエス様を信じました。そしてこの永遠の命が即座に与えられているということはありますけれども、まだ私たちはそれを実際には手にしていないんです。もう約束はあるんですけど、なぜなら私たちはパウロと同じように、あとどれぐらいか生きたならば地上の生涯を閉じる時が来るからですよね。でもその時に何が与えられるんですか。もう全部がなくなってしまって終わりで無の世界が来るかっていうと、そうではなくて、私たちに約束されているのは永遠の命が与えられるんですよ。ヤコブの手紙の1章の12節では命の冠っていう言葉が出てきます。また第一ペテロの5章の4節では、しぼむことのない栄光の冠という言葉が出てきますが、これは同じことですよね。パウロだけじゃないんです。ペテロもヤコブも、いや初代教会の人々がみんな期待して、そしてみんな確信して持っていた思いというのは何か、それはこのレースを、この信仰を全うしていくならば、守り通していくならば、最後まで走り通していくならば、私に素晴らしいものが、永遠の命が備えられているんだという確信だったのではないでしょうか。 テモテだけじゃないんですよ。私だけでなく、パウロだけじゃないんですよ。主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるんです。私たちもみんなですよ。ここにいる私たちの全てが、いや、この世界中のイエスを主と告白するその全ての人が永遠の命を与えていただくことができるんですね。1月の大体1日2日っていうのは教会はいろいろ忙しいこともあって、まあ、皆さんもそうだと思いますが、大学駅伝ってあんまり見ないかもしれませんけれども、私は好きで大学駅伝をよくこう見るんですね。見れない時は撮っておくんですけれども、昔はそうじゃなかったんです。昔は私も陸上競技やってましたけれども、短距離走が好きでというか、自分が短距離でしたから短距離ばっかり見てました。で、あれは終わり、すぐ終わりますよね、見ててもね、長くたって1分もいかないんじゃないでしょうかね。そんな競技ですから見ててもう心よかったんですね。マラソンになるとチャンネル変えてですね、マラソンなんて見てられるかと思ってた。でも聖書の世界を知り、また自分がこの信仰の歩みを歩んでいるんだって言った時に、マラソンに少し興味持つようになって、この大学駅伝も見るようになった。本当に感動ですよね。こう襷を携えながら、そして次のランナーにバトンタッチしなきゃいけないって、もう一生懸命与えられたこのコース、そしてその区間というものを責任持って、で途中で危険してしまったり倒れてしまった選手なんかはもう本当に目から涙が出たりね。ただ今年は本当に数十メートル前のところで国学院大学でしたっけ、タイムが足りなくて、スタートされてしまいましたよね。足切りされてしまいましたよねって、そんなのを見てまいりますが、青春だなと思うんですけれども、ある選手はもう一生懸命走って自分の持っている能力の何十倍も出しながら走り切った時に何が起こるかっていうと、もうゴールした途端に立てなくなってしまうということが起こるわけですよね。急いで救護隊の人たちがやってきて、そしてこの倒れかかる人を、まあ、倒れる前の段階であれば支えになって、そして毛布をかけて救護センターに来て連れていくんです。もちろん余裕を持ってゴールする人たちもいますけど、ほとんどの学生たちはもう息絶え絶えにこのゴールして次の人へと助けを渡していくって、あの場面を見るときに、さあ私たちがこの信仰のゴールを迎えるときってどんな風に迎えていくんだろうなと私自身思うんですね。よく牧師たちで集まって、いや、メッセージこの講談に立たせていただいて祝祷してこのまま動かなくなったらどうなるかなって話するんですで、それをしてたらですね、この間ある方が本当に脳梗塞になってしまいまして、もう祝祷終わった途端に病院っていう人がいらっしゃったんですね。別にそれが素晴らしいということではないと思いますけれども、さて私たちがゴールするときにね、私たちはハレルヤって言って、主を感謝しますって言って、私の人生をこのように良きにしてよく終わらせてくださって本当に神様感謝しますって言いながらそこに向かっていくことができるでしょうか。私はまだ世の中にこの世にやり残してきたことがいっぱいあるんだって、私はこんな形で天国に行きたくないんだ、神様のもとに行きたくないんだって、そんな思いで、ね、もし私たちが今を歩んでいるとしたら、私たちはそれを変えるべきですよ。走るべき工程を走り終えたって言えるような、そんな爽快な思いを持って、感謝の思いを持って、主を感謝しますって子供たちにも言いました。今日ゴールで私たちを待ち構えていてくださるお方は誰ですか。イエス様が私たちを待ち構えていてくださって、私たちが倒れ込むようにしてゴールするときに、その私たちを抱きかかえてくださって、よくやった善かつ忠なるしもべよって声をかけてくださって、私たちにさあ、あなたに用意されたこの神の栄冠を、永遠の命を受け取りなさいって渡していただく、その時が私たちに備えられているんですよ。私たちはそのことを思って、今ある人生から この先に迎えようとしているそのゴールに向かって一緒に走っていこうではありませんか。そしてイエス様は同時にゴールにおられるだけではなくて、私たちのコーチのようにして私たちの傍らにいて、さあ立ち上がりなさい、さあ走りなさい、さあ私と共にって言ってくださるお方ですよ。もし私たちが今の人生が、今の生活が、今ある状況が苦しいと思うならば、そのイエス様がおられるということを覚えながらゴールを目指して共に走っていこうではありませんか。お祈りをさせていただきます。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。主よ、私たちが今あなたの前に救われて、そしてあなたと共に歩みながら、そしてまたその信仰のゴールに向かって今歩んでいるということを聞くことができ、また知ることができ、改めてあなたの御前に感謝します。主よ、私たちが今歩んでいる歩みはどのような歩みでしょうか。私のことをイエス様、あなたは人も来た人も忘れることがありません。私たちを見放すことがありません。見捨てることがありません。私たちが若かったから、私たちが賜物豊かだから、私たちが何かを持っているから、だから全力で愛してくださるんではなくて、私たちには何もなかったとしても、私たちが神様は本当にあなたの前に小さく弱く貧しいものであったとしても、でもあなたはその私たちを愛し続けてくださって、支え続けてくださって、さあ一緒に行こうと私たちの手を引いて導いてくださるお方ですから、感謝します。今日私たちはパウロという一人の生涯を通して走り終えることの素晴らしさを教えられました。フィニッシュウェルすることの素晴らしさを教えられました。どうぞ私たちがその御言葉に応答して、私たちも主よ、良いように終わりを迎えることができるように、あなたが用意してくださったその全ての工程を走り終えて、感謝を持って主よ、あなたのもとに導かれていくことができるように、どうぞそうお一人お一人のうちにあなたが導き働いていてくださいますようにお願いをいたします。どうぞあなたが愛してやまないお一人お一人をこれからも豊かに用いていてくださいますように、愛する主イエス様のお名前で感謝してお祈りをいたします。アーメン。それでは新聖歌396番松明る主を賛美し、主のメッセージに応答し賛美を捧げましょう。 今週の御言葉です。主法の左の真ん中にありますので、皆さんで、今週の御言葉を唱えましょう。1、2、3。
私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。第2手元4章。
それではお渡しください。正英主の祈りです。この後は牧先生から祝祷いただきます。お祈りいたします。仰ぎ願わくば我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがこの朝講談を交換した三教会の上に、そしてその三教会に集うお一人お一人の上に、今も後も余裕限りなくあらんことを。アーメン。では受け取ってください。今日はメッセージを取り継いでいただいたんですけど、ありがとうございました。皆さんもう一度拍手を。それでは、周りの方々と祈りながら、また今週この御言葉に来てくれるようにしましょう。ではこれで、はい、終わります。